本当に今日はお招きありがとうございます。皆様に再びお会いできたことを本当に嬉しく思います。まずはじめに先ほどご紹介ありましたように、3年ほど前に厚木において、小山礼二先生の教会の開拓のために皆様の熱いお祈りとそして大きなご支援をいただいたことを心から感謝いたします。はじめは場所も定まらず大変でしたけれども、今や立派なビルの駅から3分ぐらいのところに表通りに面したビルの中で安心して落ち着いて、そして人々も遠くから近くから集められて、この間ちょっと前に7月の末に3周年の記念礼拝が行われました。皆様に心から感謝いたします。主を褒めたたえます。ありがとうございました。今日はシルバーサンデーということで、特にシニアの方たちに敬意を持って感謝と希望をお話しすることができますことを嬉しく思います。最初に一言だけお祈りさせていただきます。天と地とそこにあるすべてのものをお作りになり、また私たち一人一人をお作りくださいました。素晴らしい天のお父様、皆を賛美いたします。今日このように TLC の愛する方々と共に礼拝ができますことを心から感謝いたします。今の時代本当に大変な危険が私たちに迫っておりますが、しかし主のお守りの中で私たちが本当に主にあって喜び感謝し、全く平安のうちに生きられるようにしてくださっていることをありがとうございます。どうかここにいらっしゃる全員の方があなた様を知って、あなた様に愛されていることを今日知ることができ、そして喜びの中でお帰りになることができますように、全く平和を持ってこのような時代にあっても安心して生きることができますように、主よ、その魂に解放を与え力を与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたは私のことをよくご存知ですから、この欠点も弱点も本当に多いこのものを十字架の陰に隠して、どうか主よ、あなたご自身が輝き出てくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝しお委ねして尊いイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。まず年齢にかかわらず、シニアにかかわらず、若い方でも今日初めておいでくださいました方、本当にようこそおいでくださいました。皆さんで歓迎しましょう。今日教会に初めていらっしゃった方はいらっしゃるでしょうか。非常に勇気がいることだと思うんですね。初めて行った時、私ももうドキドキして教会の前を行ったり来たり、何回もしてやっと入ったことを覚えております。もう50年ほど前のことですが、はっきりと覚えています。初めていらっしゃった方、どうぞリラックスなさって、お聞きくださいますようにお願いいたします。主人と私ももうとっくにシルバーの仲間入りをしまして、もう少しで、後期高齢者になります。2人とも、本当に年が経つのは早いなと思っておりますけれども、老人介護のお仕事をさせていただいているんですけれども、考えてみるとそのお仕事以外に、後期高齢者の方々、私たちを含めて、70歳以上の方々ともう10人以上、親しく交わせていただいて、お交わりを持たせていただいて、共に歩いていることを本当に感謝しているんですけれども、皆さん若い方もいらっしゃるんですけれども、どうか今日はシルバーの気持ちになって、シニアの気持ちになって、聞いてみて、主の御言葉を聞いていただきたいと思います。ところで皆様は聖書の中に10回というのがあるのをご存知ですね。有名なことで、ところですから、信者でない方もよくご存知だと思いますが、世界の法律の元になったと言われている10回ですけれども、神様の私たちに対する命令として、人間に対するところと、まず神様に対するところと人間に対するところがあるんですけれども、その人間に対するところの最初のところが、このようにあるんですけれど、皆さんご存知だったでしょうか。10回の、人間に対する命令の一番初めに、あなたの父と母を敬えとございます。 ああこれを聞くともう頭痛い、耳が痛い、なかなか親孝行できないんだよなって実感を持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですが、そのことは、その後に書いてあるこれにつながるんですけれど、どうして神様私たち父と母を敬えと言ってるんでしょうか。その後にこのようにございます。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。長生きするだ、父母を敬うことが長生きにつながるというのですね。さらに具体的に箴言の6章20節から23節には、我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨てるな、それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよとあります。そして25節には、あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよとあります。新約聖書の方にも、世の終わりには不法がはびこり、親に逆らう者や恩を知らぬ者が出てくるがとあります。ですから第一テモテの5章4節にはこうあります。もしやもめに子供か孫がいるなら、まずこれらの者に、自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい、それが神に喜ばれることですとはっきり教えられています。今は子を愛さない親、親を愛さない子がいて、本当に悲しいニュースがたくさんありますけれども、聖書には親に対しても注意があります。子供をどのように育てなければならないか、どのように愛したらいいか、そのことも書いてあります。普通親は子供が小さい時からどれだけの苦労を重ね、子供のことを思い心配し、本当にその子供が危険な目に遭わないようにとか、もう私たち自分のこと以上に子供の幸せを願ってきたではありませんか。けれども子供が成長していって、だんだんもう親を必要としていないかのように離れていくときに、その成長を本当に嬉しく喜ぶとともに、とても寂しい気持ちになるものです。そしてそれまであまりにも子供中心に生きてきたんだなということを思い知れされたりします。子供がいてもいなくても、私たちはあまりにも多くのものに依存しながら普段生きてるなということを時々身につまされて思い出します。そしてその依存してきたものを失ってしまった時に、そのものがどんなに自分にとって大きな位置を占めてきたかを知ることができますね。そしてその失った時に、その本当の意味、人生の生きる意味や喜びさえも失ってしまいそうになることがあります。そして伴侶がですね、一番理解してくれると思っていた伴侶が、時には理解してくれなかったりすることがあるかもしれません。やっぱり男性と女性は生き方も違います。考え方も違うので、理解し合えない時もあります。そうすると私たちのそれぞれの悩みを逆に追い打ちをかけるような結果になってしまう場合もあるんですね。ですからシニアにはシニアの悩みがあると思います。さてシルバーになると、さらに、体の老化というか、そういう戦いがありますね。悩みがあります。シルバーの方が何人もいらっしゃると思いますが、私も今難聴がありまして、主人とデュエットしながら主人の声がよく聞こえなかったりすることもありますし、お電話で相手の方が声が小さいと失礼なんですけれども、私もよく聞こえない時があって、ちょっと悲しいし心細くなったりします。世間では親孝行したいときには親がないとか、親が死んでから墓に布団をかけてももう遅いとかいうことがあるんですが、私も若いときに親の苦労も知らないで、親が子供によくするのは当たり前だとぐらいに思っていました。子育ての経験をしてから、ちょっと親の苦労が分かってきて、 それから今までの親不幸を、取り戻すかのように、母の日、父の日、お正月、お誕生日、敬老の日、いろんな時にチャンスを待って、普段働いたお金で一生懸命何かプレゼントを買って、また時間を作って親と一緒に過ごしたことを思い出します。そして一応は親孝行しているつもりでいたんです。でも親がいなくなってみますと、もうそんなものではとっても足りなかった。なぜもっとあの時にもっと親を理解してあげられなかったんだろう。思いやりが足りなかった。どうしていたわることができなかったんだろう。もっともっとという思いでいっぱいになって、もう愕然とするのですが、もう遅いのです。聖書には白髪の老人の前では起立しなければならないということが書いてあるんです。本当に白髪の老人じゃなくてもですね、ふさふさとしててもですね、敬老の方の前では本当に私たちの心敬意を払って、お会いしたいと思っています。私は人生の先輩たちの手を見ますと非常に感動するんです。その 手にもうたくさんのシワが刻まれていて、その方が乗り越えてこられたたくさんのご苦労を思わせられるからです。人生には山あり谷ありと申しますけれども、人が一つの谷山を越えるときにどれだけの苦しみや痛みがを経験することでしょうか。それらを一つ一つ乗り越えてこられ、その山を乗り越えられて、問題を乗り越えてこられた方たちがいらっしゃるということは、なんと素晴らしいことでしょうか。長い年月歩いてこられた皆様に心から敬意を表します。私たちの多くはそれを思い出しながら、私は大したもんだ、私の力で頑張ってきたんだっていうふうに思ってしまうこともあるんです。しかし皆様、その時にですね、あなた皆様お一人一人を作られた神様が皆様を支えてこられた、あの時もこの時も支えてこられたということを思い出していただきたいんです。皆様お一人一人を作られた神様は、世界でただお一人、お一人一人作られたから、皆様お一人一人を大切に思われますし、本当に愛しておられるということを今日知っていただきたいと思います。心から私たちが神様ありがとうって言える人は幸せだと思いませんか。素直にみんなその心があると思うんですね。ですからちょっとここで皆さんに、我が魂を主を褒めたたえようと私たちと一緒に歌っていただけないかと思って思いまして、キミナイトさんにお願いしました。輝く日を仰ぐとき、自然の中で、わあなんて素晴らしいんだろう、この大自然を作られた神様はと簡単すると思うんですけれど、どうかその心で素直に皆様もご一緒に歌っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。大丈夫、
渡る時
私たちを作ってくださった神様は、最後まで私たちを大切に運んでくださいます。旧約聖書のイザヤ書46章の3節から4節にこのようにございます。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪となっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。私たちが白髪となってもまだ背負い続けてくださるお方がおられるのです。なんて嬉しいことでしょうか。私たちは時々年取ってくると心細くなるんです。本当にその気持ちは年取ってみないとわからないと思いますが、皆さんの多くの方は体験されているかもしれません。また私たちの人生には時として幸せの絶頂だったというところから急に崖っぷちに落とされるような、そんなことが起こったりします。そのような時、人々は神も仏もあるものかと叫びます。しかし同時に、自分が今まで神も信じず無視し続けて自分の考えで自己中心に生きてきたことを思い知らされる時が来ます。そしてついに、神様助けてと叫ぶのです。その時神様は何とおっしゃるでしょうか。今まで無視してきただろうって、知らないよとおっしゃるでしょうか。いいえ、その神様は愛の神様ですから、私はここにいるよ、皆様が叫んだ時、私はここにいるよ、今までずっとあなたを待っていたよと言ってくださるのです。そして両手を広げてしっかりと抱きしめてくださるのです。そのようなお方であることを皆様どうぞ知ってください。私たちの信じる神様は愛の神様です。キリスト教は罪罪というから嫌いなんだよ、そういう方もいらっしゃると思いますが、聖書でいう罪というのは犯罪のことではなくて、私たちが親がいるのに親を親として認めない、そのことが悪いことであるように、神様がおられるのに神様として認めない、そのことが一番罪ですね。そこからいろんなことが発生してくるわけです。そして罪の世の中が本当にはびこっても、罪がはびこっている世の中になってしまっているわけですね。私たち人間は動物と違って霊という部分があります。動物は宗教がないんですね。その霊というところは神様を思うところ、神様だけが満たすことができるところなんです。私たちはそこをですね、いろんなもので埋めて何とか紛らわそうとするんです。そうしないと落ち着かないんですね。でもそこは人間だけが持っているその霊の部分は神様がだけが満たせる、完全に満たすことができるところなんです。それで今日、先ほど、我が玉、我が霊よ、褒めたたえよ、大いなる御神よと言って皆様一緒に歌ってくださってありがとうございました。皆様今霊の底から神様を褒めたたえてくださったと思います。神様どんなにお喜びになったことでしょうか。この方によって私たちは完全に満たされて生きることができます。そしてこの方が最後まで手を取ってくださって、私たちは確実な道を歩くことができるのです。私たちが自分がどこから来てどこに行くのかわからなかった時に、神様はご自身が愛であることを示すために、ご自身の御子イエス様、たった一人のイエス様を地上に下して、神様がどんな方か私たちに分かるようにしてくださいました。そして私たちの神様を認めなかったことや、またたくさんの人にも話せないような事柄、すべての罪をキリストに背負わせ、罰を与え、十字架刑にして、罰を与えて、そして私たちに罰を与えないで許しますと言ってくださる、そのような愛をお示しくださったわけです。私たちはみんな何か悪いことをしたら罰が当たる、 神様の罰が当たるということを昔から聞いてきましたし、心の中で分かってるんですね。そうです、確かに神様はいつまでも悪を許してはおかれません。聖なる神様は必ずそれらを裁く日が来ます。その日が近いとも聖書には書かれています。私たちはまた一度死ぬことと死んだ後で裁きを受けることが定められています。私たちも必ず一人一人この地上を去る時が来ますね。そして神様の前に立たなければならない時が来ます。人はそれがなるべく遅くであるようにと願っています。しかしそれは誰にも分かりません。特に今の時代は私たちの周り何が起こるか全く分からない状態です。私たちは常に危険にさらされています。しかしご自分の救い、イエス様をご自分の救い主として受け入れた方は本当に感謝して、どんなことがあっても大丈夫ですという平安をいただいていますから感謝です。環境に左右されない全く平安を皆様はいただきたいと思いませんか。どんなことが起こっても大丈夫だよ、恐れるな、元気を出しなさいと言ってくださる素晴らしい真実なお方がいらっしゃるということを皆様ぜひ知ってください。イエス様が十字架にかかられる前に遺言とでも言うべきところに弟子たちにこのように語られたことがヨハネの14章の27節にございます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。そうです、私があなた方に与えるのは世は与えるのと違いますとイエス様がおっしゃってるんですが、どんなふうに違うんでしょうね。そうです、世が与える平安とか安心とかいうものは、例えば世の中が安定していればとか、いい家庭があれとあればとか、健康であれば、いい仕事があれば、良い家族がいれば、愛する人がいればというような、みんな条件付きなんです。そしてそのらの条件は一瞬にして崩れてしまうこともあるのです。世が変わり、人が変わり、環境が変わってもなお変わることのない神様の真実、ご愛、また神様の約束の言葉が私たちに与えられているということは、なんと幸いなことでしょうか。この真実なお方に私たちは本当に従っていきたいと思います。心の底から神様と叫んでみませんか。旧約聖書の詩編というところにね、このようにございます。119編の165節ですが、見教えをというところ、皆さん読んでみましょうか。見教えを愛する者たちには豊かな平安があり、彼らをつまずかせるものはありません。そうです、さらにイザヤ書40章の6節から8節にはこのようにあります。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。死の息吹がその上に吹くと、草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。そうですね、美しい花も青々とした草もやがては枯れていきます。私たちもちょっと枯れかかってるかなって時々感じる時があるんですけれども、私たちはしばしこの地上で野の花のように咲き枯れていくものですね。しかし常しえに変わらない神の御言葉に導かれて歩いている人はなんと幸いでしょうか。もう一度この神様の約束のお言葉をお読みいたしましょう。イザヤ書の26章の3節4節をお読みしたいと思いますが、 イザヤ書26章3節4節、神様の御言葉です。はい、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。やは主は常しえの岩だからである。そうですね、いつまでも信頼しなさい。変わってしまう、愛してくれて人がいてもその人がいつか気が変わってしまうとか環境が変わってなくなっちゃうとか、そんなものではなくて、常しえに変わらないお方、信頼できるお方がいるっていうことは、なんと力強いことではありませんか。ここにいらっしゃる全員の方がそのような動かされることもない全く平安をご自分のものとしてくださることを神様は願っておられます。私たちに全く平安がないっていう方がいらっしゃるならば、どうかこの御言葉をもう一度変えられてから読んでみてください。そしてこの真実なる神様、とこしえに変わらないこの御言葉、神様の御言葉に立って、その約束してくださった神様を信頼して生きることができますように、皆さん本当に心からお祈りしてみてください。たった一人のお部屋でも大丈夫です。神様聞いてくださいます。お一人一人の祈りの声を必ず聞いてくださいます。このような何も動かされることのない、何があっても動かされることがない全く平安を皆さんは欲しくないですか。アーメン。本当に欲しいと思います。この世の中どんなことが起こっても、私たちの人生にどんなことがあっても、揺り動かされることのない全く平安を持ち続け、神様を信頑して最後まで地についていきたいと思います。安らかな流れの賛美を映し出していただきますので、皆様も静かに歌っていただけませんか。そして全く部屋が私も欲しいんですっていう方は、信者の方でも今日初めていらっしゃった方でも結構ですから、前にいらっしゃるエリア先生、また峰美先生、他の先生方に祈っていただけませんか。ぜひ今日その全く揺れ動かされることのない平安をいただいて帰りませんか。それでは歌います。 してくださいます。皆様の心を必ず満たしてくださいます。 今日皆様前に出てきてくださった方、勇気を持ってきてくださった方、本当に主がよくその手を出したその手をご存知です。見ておられます。今日完全に全ての問題から解放されて、全く平安に満たしてくださることを信じます。アーメン。また出てこられなかったお一人一人も主がよくご存知です。今日主から全く平安をいただいてお家に帰られますように、祝福、心から祝福いたします。どうも今日はありがとうございました。主を褒めたたえます。